はい、皆様こんにちは、かつお節石川です。今週もね、この藤沢サッカー専門ラジオ番組ロードトゥーワールドカップトロフィーやっていきますよ。よろしくお願いします。この番組はですね、藤沢のサッカーチームエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チームの特色、チームから魅力、選手やスタッフの紹介、そして公式戦の勝敗など伝えていきます。日本サッカー協会がワールドカップ優勝を掲げているということなので、エブリサ藤沢ユナイテッドも上昇していこうということです。さまざまな、ね、サッカー情報をお届けしてまいります。今日も5時29分までお付き合いお願いします。
和食御膳のあえは、 JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685、 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。 0466-25-5386 西尾建設。
はい、ということで本日もエブリサ藤沢ユナイテッドの代表の桜井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、もうホットなとこで言っちゃうとね、はい、日本代表、ミャンマーにね勝ちましたね。
快勝でしたね。
5対0。あれ見ました？
見ました、見ました。
なんかいきなり3バックスタートだったん
ですね。そうですね、もうなんか相手が引いてくるからもう前がかりでいこうみたいな。
そうですよね、結構3バックも1人が結構まあ前の方にね、まあ、オフェンシブな形で攻撃とか組み立てに参加したりとか、はい、すごかったんですけども、まあなんといっても鎌田選手が、
はい、
久々と言いますかね。
そうですね、なんか戻ってきた感じありますね。
ラツィオでちょっと前半は怪しかったんですけど、はい、後半トゥドール監督に代わって、うん、めちゃめちゃ使われるようになって、はい、よっしゃな行きもうと思ったら対談ということで、まあまあまあ、
そうですね、ちょっと条件が合わなかった、
条件が合わなかったか、はい、まあプロですからね、まあ ね、まあ、そこはしょうがないですよね。いやただまあまだミャンマーのとこ次シリアでしたっけ、
はいはい、
11日あるということで、そうそう、もう日本代表はねその、うん、まあ突破といいますか、はい、次はもう決まってるから、まあちょっといろいろ調整の部分があるとは思いますけども、うん、あんまりね多分こうやってがっつり多分代表の話とかするの初めてじゃないですか。
まあそうかもしれないですね。
ちなみになんか注目してる選手とかいます、はい、代表で。
日本代表ですか。
はい、
そうですね、まあ、まあ久保選手とかかなり好きですけど、
はい、今回はね温存といいますかね、はい、メンバー
が。そうですね、まああとそうですね、まあ、遠藤選手とかも、はい、あのこの去年あのラジオに遠藤選手のあの教えたっていう、はい、あの寺尾さんっていう人に、ゲストで来てもらったんですけど、はいはい、その遠藤選手もその中学までは部活動だったんですよ、とかなんかそういうちょっとこうエリートから外れてる感じの選手割と好きですね。
あ、はい、なるほど。ちょうど放送が始まる前にね、はい、伊藤純也選手の話しててね、はい、
伊藤純也選手もあの瀬戸高校まで、
はいはいはい、
でいやもう本当久保選手みたいにもうゴリゴリのこうエリート街道も好きなんですけど、
いわゆるもうキャプテン翼ルートみたいなもんですもんね。
そうそう、まあ、それからこう外れて這い上がってきたみたいなのも結構好きです、ね、
絶対中澤選手好きじゃないですか。
ボンバーヘッド
の中澤、サッカー浪人してみたい な、
ね、
なんか自分だけ熱が強すぎて全然有名じゃなかったけど、
はい、
なんかの番組で言ってましたもんね、その、うん、未だに同窓会とかもう誘われてると思うんですけど、
はい、
全然誘われなかったみたいな。熱が違いすぎてあいつ誘うのやめようぜみたいな感じになっててみたいな、はい、そういう人やっぱ惹かれますよね。なんか
そうですね、あとなんかちょっと昔言えば野人岡野とか、
はいはいはい、
もう自分でサッカー部作ってなんかめちゃめちゃ強くしたとか、もうめちゃくちゃじゃない
ですか。いやあれすごいっすよねあれな、
はい、
それもやっぱあれなんですかね、キャプテン翼とかの影響あるんですかね。まあ、
そうですね、時代的には
だって海外の、はい、ね、サッカー選手でもだいぶね、うん、もうデルピエロもジダンでもそうですけど、はいはい、もう今で言ったらパリ・サンジェルマンのね、
うん、
人たちが日本に来た時にその高橋先生の、はいはい、あのペインティングをリアルタイムで見てる時に、うん、避けてくださいもう終わり、ね、終わりなんで剥げてくださいって言ったんですけど、うん、ネイマールとかね、みんなエンバペとか剥けなかったですからね、うん、ずっと見てて、うん、その影響がすごいんですかね、やっぱりそうキャッチーというか。でも全然違うじゃないですか、実際にリアルサッカーとキャプテン翼って。
そうそうですね、だいぶ足振り上げてます、ね、
あ、だいぶ足振り上げてるしゴールポストの上に乗るし、
そうですね、
なんか人
ちょっと最近あんま見てなかったんですけど、ボールをセグウェイみたいに乗って、
あー、いや、ありますね、ツーっていきますから、
ドリブルするやつとかも最高っすね、
はい、ね、とかあのドイツのね代表キーパーのね、はい、ミューラーなんかあの、
はい、
岩の裏にあるボールをパンチで砕きながらキャッチする修行とかしたりとか すごいです。最近あれなんです、あの、はい、VTuber ってね、その、はい、ジャンルがあるんですけど、はい、YouTuber のバーチャル版があって、キャプテン翼のゲームを、
はいはい、
あのゲーム実況でやってて、
はい、
で、まあ、5万人ぐらい見てたんですけど、うん、みんな笑ってましたね。そのイエローファールがないんですよ
ファールないんですよ
あの自頭とかがパワータックルタイって言ってボールに行かないで敵をグワーって吹っ飛ばしてるんでコメント欄がめっちゃ、いや、レッドだろレッドみたいな
ファールないんですね。
ファールないです、ファールないです。
そうか、
ファールないんですけど、
ファール、
そうなんです、自分が操作する試合はファールないですよ、
はい、
でもあの他のなんかアルゼンチン対オランダとかいろいろあるじゃないですか、はい、イタリア対オランダとかあった時に、はい、おーっとここで丸丸くんファール PK ですみたいな、ファールあったのみたいなすごいっすから、やっぱさ、キャプテン翼与えた影響がね、
いや素晴らしいと思いますけどね
そうなんですよ、まあこういったね、まあキャプテン翼は、まあ、小学校中学校、
はい、
まあ、高校とやってたのかな、そういうのやってましたけども、なんとね地域のサッカーニュースで言ったら今インターハイですか、これ、
はい、
総合総体、
ね、はい、インターハイの神奈川県予選が今佳境を迎えつつあるということで、
今ちょっとベースト 16?
そうですね、ベスト16まで来
てます、そうなんですか、こうもう本当にごめんなさい、もっと神奈川ね、いや本当に日大藤沢と桐光学園、はい、うん、まあ、あと桐蔭学園ぐらいし、
はい、
あと東海大相模は分かりますね、
はいはいはい、東海大相
模、ぐらいしか知らないんですよね
そうなんですね、
なんで今勝ち上がってるのが今言った4校と、はい、あと相模原八重井ってところですか、
はい、
あと川崎立花、
はい、
三浦学園、あ、なんか三浦学園聞いたことある
の、そうです、三浦学園も全国に出てた
りします、はいはいはいはい、で他にはこれ光明ですか、
光明、
光明相模原、はい、あと、あ、横浜隼人も聞いたことある、はい、あと湘南学院、
はい、
これ法政2っていうのは、
法政2校、
法政2校っていうのがあるんですね、はい、日大三高みたいな、
そう、そんな、
なんか感じですね、であと湘南工科大学、あと慶応義塾と、これは日大高校ですね、
日大、
あ、日大高校は分かるな、あと平塚学園という
、
はい、まあ、16になってるんですけども、これはなんか最近力つけてきたなみたいな高校ってあるんですか。
そうですね、そのやっぱり最近本当に日大藤沢と藤沢の湘南工科附属が、
はい、
かなり全国大会によく行ってるんですけど、今回ちょっと同じ山に入っちゃったんですよね。
なるほど、
ベスト8でぶつかっちゃう、ね、
あベスト8、これは6月9日に当たるんですかね、はい、そうそう、
土曜日にベスト16やって勝ったらその日曜日にベスト8、
うん、じゃあその8で当たるかもしれない、
はい、
なかなかね両校からしても天王山的なポジションじゃないですか。
そうなんですね、
でも言ってもやっぱここまで来るともう強豪はばっかですねどこの山というか、まあ、
そうですね、ベスト8ぐらいになるともうですね、
はい、 いやまあここでね、まあ、サッカー高校サッカーのご存知の皆さんは、まあ、ここで、まあ、強豪校だと、まあ、引退しないのかな。冬の選手権があったりする
そうですね。選手権まで3年生は、
でもまあ人によってね、なんか結構受験があるからもうインターハイで引退しますみたいな人もいるし、
はい、
まあ、多めに、ね、強豪のところだと多分冬のインターハイに向けてまた調整するみたいなところがあると思うんですけど、どこが勝つのか、まあ、日大藤沢といわゆる、湘南高科大のところが日大、藤沢の高校のところなので、はい、まあこれどっちか上がってほしいですけどね。
そうですね、日大藤沢がそうですね、まあ、ちょっと どっちが行くか分かんないですけど、どっちかは全国大会に行ってもらいたい
と思います、ね、はいはい、いやでもちょっとごめんなさい、僕がチェック不足かもしれないんですけど、はい、なんか日大藤沢の全国率高くないですか。
いや高いです高いです。もう去年も選手権も出てますし、
はい、
インターハイも出てるし、一昨年も選手権出てて、インターハイも確か出てると思います。
ずっと強く、なんかあれテルさんあれだな、日大三島出てからずっとなんか勝ってるイメージですねこれ。そう、佐藤監督がねもう実際藤沢に来て、なんかそこからなんかずっと、うん、佐藤監督来る前とかってどうだったんですかね。いやでもだいぶ前だもんな。
そうです、まあ、ただ日大藤沢は結構昔から強いですね。
あ、全国大会、そうなんですね、はい、
でてやっぱり東高東院日富士が、まあ、一個抜けてるみたいなのは割と昔から、
あ、そのグループではあったんです
か。そうそう
です、なんか勝手にもね、中村俊輔さんとかのイメージがあっても、はい、東高とかそういう党員とかのなんか そこのイメージはすごい強かったんですけど、うん、そこに入ってたんですね。
そうですね、
いやこれもねちょっと非常にどの高校が勝ち上がってくるか、まあ、僕個人としてはね私立の方、私立の高校がね多いんで、ちょっと県立とかね、あの公立の高校もね、はい、ちょっと注目したいんですよね、うん、この中でいうと相模原
八重川崎立花、
はいはいはい、
そこね、
あ、同じ山なんすね。
そうですね、
わ、しかも相模原や桐蔭学園と次当たるんですか、
はい、
しかもカモメパークで、
本当だカモメパーク、
はい、もうカモメパークよく聞きますねもうエブリサ藤沢でもおなじみということで、はい、こちらも注目していきたいと思います。さあ、エブリサ藤沢ユナイテッド情報で言いますと、はい、まあ、6月1日2日とねイベントがあったよということなので、はい、1日は横浜こちら開校祭ですかね、はい、こちら募金みなとみらいでマーク、はい、イズですかね、みなとみらいというところであったというところなんですけど、改めてどういったイベントとどうだったんですか、
は
い、
これがですねちょっと藤沢翔陵高校さんにちょっとお声がけいただいて、
はい、
その高校のと応援商店街っていう、はい、イベントで、あの翔陵高校さんだけじゃなくて、まあ、能登半島 の高校とか、
うんうんうん、
あとその仙台の高校とか、あとどこだ熊本の高校、
はい、
とあとまあ神奈川県の数校が集まって、なんかみんなでこう特産品売るみたいなのをやりながら、あの能登半島の募金をするみたいなイベントだったんですけど、
はい、
そうですね、能登半島から輪島高校と飯田高校が参加してて、
うんうんうん、
はい、熊本は熊本商業高校、
はい、
であと兵庫も、これも震災つながりなんですかね、神戸商業高校で、宮城県が石巻の商業高校、
はい、
で石川県からそうですね輪島と飯田高校で、
うん、
で、神奈川県は結構10校ぐらい参加してるんですけど、はい、藤沢からは藤沢翔陵高校、
はい、
であと割と県立とか私立の、
はい、
高校が参加してるところで、
はい
はい、でそこでちょっとこう募金活動とかをちょっと手伝ってほしいと言われてですね、はい、選手たちを送り込んで、
うん、
はい、あのみんな高校生で制服着てるんですけど、はい、なんか一人だけあのユニフォーム着させて
一角だけなんか目立つよみたいな明らかにオーバーエイジだぞみたいな
オーバーエイジ枠で、
はい、さオーバーエイジ枠だったんだ、
はい、まあ結構目立ってはいました、
ね、ですよ ね、 すね、だいぶ目立ちますもんね。
そうですね、であとそのあのと金沢の B3 の、 あのバスケの選手も2人ぐらい あのユニフォーム着て参加していて、はい、もうまあ、そういう意味だと大人としては3人うん、スポーツ関係の選手として、まあ、3人参加してて、はい、ちょっとお手伝いをしたというところです。
なるほど、はい、まあ、完全に個人的な意見ですけど、はい、もうちょっと大人の参加欲しかったな、はい、なんか他の皆さんね、はい、ちょっと、ね、参加してくれたらよかったのにな、はい、
まあ、でも一応まあ高校生が主役
っていうのもあって、あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあまあ高校生
の、まあ、割と商業高校が、まあ、その物産を、まあ、特産品を売るみたいなのがまあ割とメインで、はい、結構高校生があ のレジとかやって、はいはい、あ、呼び込みしてました。
まあ産業フェスタとのね、はい、まあ、つながりがありましたから、まあ、そこからでみたいなところですもんね、はい、あ、いいですね、なんかサッカーつながりで、その前その石川の、ね、はい、地震の時もそれこそ星稜高校が、ね、勝ち上がった時にその日大藤沢のメンバーが、ね、あの代わりに応援するとか、はい、まあ、そういうこともあったりとかね、なんかさ、スポーツ、まあ、高校、まあ、そういったくくり、まあ、それだけではないですけど、うん、まあ、つながりがあってね、そういう助け合うっていうのは非常にいいですよね。なるほどな。でこの藤沢スポーツパークの方とかは、まあ、はい、ちょっと見に行けてないですかね。こう穴水さんが言ってたのかな、こっちの方は。
あ、そうですね、穴水さんがバリバリやってたんですけど、あのただ6月の2日ちょっと雨で、
雨だったん
ですよ。2時ぐらいから割と雨が降ってきてですね、はい、で、まあ、事前に天気予報で分かってたんで、うん、あのいつもはサンパール広場、藤沢駅北口の広場でやってるんですけど、はい、あのもう雨って分かってたんで地下の広場、
はい、
あの会場移して、あの朝からやってました。
あ、さすが。いや、そうなんですよ。もう山本雅邦監督もね、もう準備から決まってるってやっぱ言ってたんで、いや、そこまでやっぱ準備してた運営の皆さん、さすが。
そうですね、
ブラボー。
2時3時ぐらい結構雨降ったんで、はい、正解だったかなと
思います、ね。いや、そうなんですよ。だからね、もうこれね、ボー行きたかったんですよ。その子供連れて、
はいはい、
行きたかったんですけど、もう子供がいや行かないで、も自分でサッカーやりたいって言うから。
ああ、そうですね。
僕あのグラシア相模原戦で戦った、はい、あの、はい、パークあるじゃないですか、
はいはい、
あそこ行って、
あそこ行って、
はい、あそこ行って、あの、ボール蹴ってきて、案の定雨が降ってきたんで退却だって言って、
はいはい、
結構あの SNS でね、はい、情報上げてましたもんね、エブリサ SNS で、うん、そうそうそう、あの何でしたか、あのダンス系の
ズンバ、
ズンバでしたっけ、
ズンバ、
それのなんか模様とか、
そうですね、
でちっちゃい子から大人までやってたりとかね、はい、
そうですね、あとそのアジリズム、
あ、そうです、はい、アジリズムだ、
そうですね、アジリズムはなんかすごい人気みたいで、
はい
はい、藤沢からの、まあ、方がやってるんですけど、
うん、
はい、結構海外からも人気みたいで、
ですよね、なんか終わった後に穴水さんが、はい、これも、はい、あくまでごめんなさいね、これ穴水さん情報ですけど、はい、家長もやってるらしい、
あ、そうですね、なんか家長も
選手も、ね、やってるって言ってました、やってるって言ってて、はい、なんか最初ねお子さんにやろうかなと思ったら、うん、これは俺が必要なやつだって言って、はい、家長選手がやり始めたみたいな話もあったりとかね、はい、だから非常にその辺の、まあ、リズムというかね、はい、その辺が非常にやっぱサッカー大事ですから、
うんうん、
その辺もあって非常に注目されていますもんね、まあ、その注目のされ方から言うと多分サッカーとか関係なくいいんでしょうね、
まあ、そうだと思いますね、スポーツ、うん、まあ、スポーツだけじゃなくても、
は
い、なんかやっぱりこの脳と体のインプットとアウトプット、
はい、
リズムと合わせるみたいな、
そうね、もうなんかもう最近なんかもういろいろ変わりましたもんね、その医学的にとか、
はい、
そのもう昔なんていわゆるもう根性論で、うん、なんとかせえみたいな感じだったじゃないですか、
はい、
まあでもそのもう今までないですけども、その昔いわゆる始まりで言ったらもう水飲むなとか、
はい、
絶対やっちゃいけないですけど、
そうですね、
あとまあ他に言ったら、まあサッカーだけじゃなくて、あのちゃんと寝ろとか、
はいはい、
もうありえないじゃないですか、もうなんか24時間働けますかみたいな、
うん、
何言ってんだみたいな今は寝た方がちゃんとしたパフォーマンス出ますよみたいな、はい、そういうのがね、いろいろ解明されてきたから、そういうアジリズムとかね、
うん、
まあ、そういう風にちゃんと根拠あり、
はい、
しかもより効果的みたいなのがあったりするんで、子供たちとか習わしたりする、すごいねいいかと思いますし、やっぱそういったのも、うん、なんか原因なのかな分かんないですけど、総合的などのスポーツどの分野においてもなんか人間としてのなんか能力上がってる感じしません、はい、なんか、はい、
まあ、そうですよね、 ぱりその、まあ、サッカーもそのやっぱり、まあ、ちょっと数はちょっとあれかもしれないですけど、はい、長谷部選手とかやっぱりこう年取ってもこう第一線でやれるっていうのはう、ね、まあ、本人のあれもあるとは思うんですけど、やっぱりそういうサポートする技術がどんどん上がってるあれなのかなとは思います、ね、はいはい、
絶対そうだよな、うん、でも多分イブラヒモビッチは多分違うと思うんですよね。
そうっす、あれはイブラヒモビッチと キングカズはちょっと違う、
ちょっと特殊ですよ、
ちょっと違うかもしれないです、
ね、体の出来が多分違うんでしょうね、あそこの2人とかに関してはね、はい、いやだから結構まあそういったところでなんていうんですかね、もう子供たちは多分今お子さんをね、まあちょうど育児とかにいろいろ関わってる方々は思うかもしれないんですけど、もう iPad とか、
はい、
まあ、そういったところのなんか脳に入ってくる情報量、僕らが子供の頃とかより圧倒的に多くないですか、
う
ん
う
ん、
まあ、そうですよね、映像でかいですよね、
映像でかいですよね、
でかいです、でかい
です。僕5歳の子供いるんですけど、はい、今何見てるかっていうと、あのまあもちろんねマインクラフトとかそういうのも好きなんですけど、うんうん、お風呂の時間になると、はい、あのエンバペの動画見てます。
お風呂の時に、ね、すごい、
フランス対どこかのユーロの、はい、予選のハイライト、はい、ダゾーンのハイライトとか、はい、ゴール集みたいなの見てて、はい、これあの日本とどっちが強いとか、うん、そういうの聞いてきて、まあ、説明が国の感覚ないんでちょっと難しいんですけど、はいはい、フランスって言っても国ってのが分かんないんであれですけど、でも結局フランスのそういうの最終的に見て見る動画がブルーロックの必殺シュートばっかりです。
ブルーロック
もうそれもそれ やっぱそっちかよみたいな。キャプツバとかやっぱアニメかっていう、
まあそこ大事なんじゃないですか、
やっぱし、はい、引きつけるものって、まあ大人だからですけど真似できないじゃないですか、ほとんど。
まあそうですね、まあ、ちょっとなんか三笘が再現したみたいなのもありますけど、
まあありますけど、はい、まだブルーロックの方が、まあ、
そうですね、
現実味あるというか、はい、そういうでもあれなんですよ、ブルーロックの、必殺技を実際にやろうっていうサッカーチャンネル
な
んですよ、
は
い、
おー、なるほどなるほど、
いやすごいなと思って、
はいはい、
だからそういうの見たりするとやっぱりそういう若い人らがやってるんで、やっぱさ、うんうん、めちゃくちゃうまいんですよその人らも、
はいはい、
でもやっぱそういったサッカーの技術みたいなのがやっぱそういうコンテンツがもうありふれてるから、はいはい、上手くなるの早いんだろうなとか、
まあそうですね、
ベースすごい上がってるというか、
そう思いますね、
だって保育園の僕明日かってとこ沼津市の明日かってとこ出身なんですけど、はい、その保育園の頃からサッカーやってたんですけど、今でその保育園でやってたことって言ったら、園長先生がボール上にバーンって上に蹴ってみんなで見てうわすげーだったんですよ、
はい、
今普通にあのまずスポーツサッカースポーツクラブ行ってるんですけど、うん、1対1の仕掛けの仕方みたいな、
はいはい、
年長ですよ、はい、5歳すごいなって思いながら、なんか変わってきたな時代はって本当思いますよね、うん、いやまあこういったところでね、まあ、こういった若い人たちが多分今後、ね、このエブリサフィサユナイテッドにね入ってくるわけじゃないですか、さっき B リーグの話もあったじゃないですか、はい、うんうん、でも B リーグも結構1部2部3部って結構、
はい、
ね、分かれカテゴリー分かれてて分かれてるけどもすごい体制しっかりしてるし、うんうん、でもさで、ね、エブリサその今関東あじゃあ、県1やってますけど、はい、迫力というか技術もやっぱしっかりしてるじゃないですか、
うんうん、
多分数十年前の多分レベルじゃないと思うんですよ、
そうそうそう
普通に、
はい、
だから今後ね上手い人とかが全然入ってくる受け皿にね、うんうん、なんか やっぱなるべきクラブなんだろうなって、まあ、今後の発展のためにもね思ったりするんですけども、まあ、このあとねいわゆるトップチームがまた戦いがあるわけなんですよね、
はい、
16日
来週ですね、
来週いよいよ、
はい、
なんと次節勝利で4位浮上、
はい、
勝ち点としては2位、
そうなんです、今あの6位なんですけど、はい、1試合少ない状態 でちょっと1位の小野寺さんが飛び抜けて全勝でいってるんですけど、2位以下は混戦で、はい、あの1試合我々消化少ないんですけどそれでか1試合勝つともう2位と勝ち点としては並ぶってとこですね、まあ、ちょっと得失点差があれなんですけど、
じゃあ得失点差があれということは今得失点差マイナス1ですかね、
はい、
で、鎌倉インターナショナルさんが FC、インターナショナルさんが、得失点差5、
はい、
まあ、6-0 だと並ぶ、まあ
そうすね、
つまり 7-0 で勝つということですね。
そうですね、 7-0 で勝ったら
単独
2位に躍り出ます、
ね、うん、はい、7-0、
7-0 なかなか ないですね
多分。そうです、はい、なんかマーカスさん心折れなさそうだからな。
マーカスさん、あの先週日曜日にあのマーカスさんと品川 CC の試合があったんですけど、
はい、
それちょっと見に行ったんですけど、マーカス勝って、はい、あの牧野さんも品川 CC の監督でいましたけど、
はい、
でちょうどあれなんですよ、あの全業のスポーツセンターで試合があって、はい、昼間にあったんですけど、はい、ちょっと僕は藤沢スポーツパークを抜け出して見に行ってたんですけど、
すごい、はい、
でただマーカスさん勝ってですね、もう普通に、うん、完勝って感じでした、
は
い、だって結構強いです。
だって今マーカスさん4位になってますもんね。
そうですね、上がってきましたね。
うわ、あ、そうよ、はい、いやそうですか、これはやっぱ難敵ですね。
そうですね、ちょっと 7-0 は無理かな。
7-0 ちょっときつい、すいません、言い過ぎました、ごめんなさい、これ言い過ぎた、はい、
なんでまあか勝てれば、
いやそうですね、とりあえず勝ちたい、
はい、
勝ちたい。いやーマーカスさんな、やっぱ不屈のメンタルあるもんな、きっと。
そうですね、特にあの前そのスポーツセンターの試合は、はい、あの天然芝のグラウンドでやってたんですけど、はい、結構品川 CC、まあ、あの社会人チームってやっぱ人工芝とかでやってるんで、はい、天然芝で、まあ、滑っちゃったりとか、はい、切り返しみたいなところが苦手だったりするんですけど、マーカスさんはやっぱあの訓練が違う、
やっぱね、なんかすごい歩きやすいなみたいな感じですよね。この普段こんなとこじゃねえぞっていう
訓練が違って、もう本当天然芝でも物ともしないあの強度のプレーをしていて、まあ、そこで結構差がついてたかなと思います。
そうですよね、でももう自分もその変えてましたもん、スパイク天然の時と人工の時で、はい、やっぱめちゃくちゃ滑っちゃったりするんで、うん、いやこれは、いやマーカスさんも最近そのキャプテン翼ブルーロックの流れで言っちゃいますけど、はい、マーカスさん一番漫画化しやすいですもんね。まあ、キャラ付け一番描きやすいと思う、
はい、
必殺シュートとかも頼む。あれ怪我の調子とかどうなんですか、エブリサメンバーは。
そうですね、怪我人が、まあ、前節で結構復帰してきて、はい、であの前節ちょっとあの試合中に交代になった長谷川選手もなんかやれそうって話だったんで、
わ、
はい、
いいっすね、
全員出れるんじゃないかな。でちょっと前節あのイエロー2枚で小滝選手が退場になっちゃったんで、
あ、
小滝選手は出れないんですけど、
いや結構声出てるからな、はい、小滝さん。
そうですね、
まあそこなんとかね、他のメンバー変わらずねカバーしていただけたらなと思って、ぜひね16日20時5分からありますので、東戸塚フットボールパークマーカスさんとの試合です。皆さんぜひ無料なんで応援来てください。はい、今日もねもうあっという間に時間が過ぎちゃいましたけども、
はい、
また来週、再来週ですか、この時結果分かるのは、いい報告できたらなと思っております。桜井さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで皆さんまた来週も聞いてください。以上、石川でした。さようなら。